鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第4週目は鳥越さんが今注目している本や音楽、映画、人、言葉などについてお話しいただく俊太郎の旬物通信をお送りしています。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回の旬物通信はどの
今回はですね、はい、5月23日に RKB 毎日九州の、RKB 毎日放送で放送になるんですけどね、だからまあ全国的にはちょっと見られないんですけれども、
はい、鳥越さん、これ5月28日に配信をしてますので。
ああ、そうか、もう放送終わってんだ。
終わってますね。
そっか、
はい、
じゃあ放送終わってだということで聞いてください、
はい、
見た人は分かるけれども、
ね、はい、九州方面で見た方いらっしゃると思いますけど、
これは僕この間4月にの頭にタイに行きましてね、
はい、
タイのバンコクから飛行機に乗って1時間ぐらい飛んで、うん、そこからまた車で2時間ぐらい行った、まあ、ラオスの国境近く、タイでいうと東北部というんですけども、はい、そこにもう本当のもう田舎も田舎、うん、周りに何も家もないような野山みたいなところですよね、
うん、
ザ雑木林がいっぱい植わってるようなそういうところの中に、はい、カッパモン寺院というお寺があるんですよ。こう金色のやっぱりこうね、
金色、
はい、金色の高い塔になったのが緑 の、 その木々の間からポコッと見えてくるんですけど、でそこで、はい、そこの住職がですね、生、はい、薬といって、要するに植物、木とか草とか、うんうん、そういうものを、はい、採集して、うん、それを、まあ、11種類ぐらい の、 あの木や草らしいですけども、はい、それを煮詰めて、うん、まあ、一つの煎じ薬にして、
はい、
でそれを飲む、
うん、
それちょっと苦い薬ですよね、
はいはい、
それを毎日飲む、それから食事は野菜を中心にして、もう肉類は一切食べない、動物性タンパクみたいなのを一切取らない、
はい、
で玄米を食べて、でそういう食事と、
はい、
であとは、まあ、寺院ですからお祈りをすると、
はい、
お経をあげてね、
うん、住職さん、
住職さんと一緒にね、
はい、
まあ、そういうその一般社会からかけ離れた、うん、その自然の中にある、うん、お寺と、
はい、
でお寺の境内というか、まあ、もうその辺は草や木がいっぱい茂ってるということですけど、そこにこう患者さん用の収容の施設がいっぱいあるわけですよ、寮のようにして、
はい、
ここに患者さんが、来て、はい、それでそこで寝泊まりして、そして生薬を飲んだり、食事を自分たちで作って、
はい、
食べて暮らして、だから患者さんだけじゃなくて親戚の人とか家族とか一緒についてきてるんですね、だからいっぱいいるんですよ、
はい、
で僕らが行った時にですね、患者さんが、ね、28人いました。でいろいろ見てきましたけども、中にはもう、ね、寝たきりの人もいるし、
はい、
それからあの学校の先生である女性の学校の先生ですけど、はい、その人は僕ら案内してくれた人ですけど、その人はやっぱり血液のがんになったんだけれども、うん、そういう治療をやった結果良くなって今元気なんですよ。でその人が全部僕らの案内をしてくれて、
はい、
説明もしてくれたんですけど、うん、まあ、いっぱいいるわけですよね、みんな患者と家族だから、
はいはい、
でそうやってそこで暮らしてるんですね、うん、でもうこれはちょっとどう見ても大丈夫かなっていうぐらい、もうガリガリの痩せ細っていて、
はい、
もう末期で余命がもうそんなにないんじゃないかなと思うような人もいるんですよ、
うん、
だけどそれなりにちゃんと生きてるわけね、
はいはい、
まあ、それはもう全く日本で言えば東洋医学的な治療法なんですよ、一切西洋医学の手術だとか抗がん剤とかそういうものは一切使いませんから、
その主なものは生薬、
生薬ですか。生薬というのはそれはね、本当に、そこの住職が、そこの自然から取ってきた、採集してきた、あの草とか、まあ、木とか、そういうものをこう一緒に煮詰めたものなんです。でその煮詰めて煎じた薬、それをその汁を冷まして、でそれを飲む、みんな毎日
そこにいる28人、
うん、ちょっとねこう青黒いぐらいの黒い色をしたね、はい、液体ですけどね、ちょっと僕らの用を飲まなかったら飲んでませんけど、味はわからないですけど、
そうなんですね、
苦いと言ってましたね、ちょっと、あとは食事が大事なんですね、その食事は、まあ、玄米を中心とした野菜で食事をとってる、一切動物性タンパクの肉、お肉なんか取らない、まあ、それはそれなりに意味があるんだと思うんですね。でつまりあの高い栄養分を摂取するとですね、がん細胞が喜ぶんですよ。がん細胞ってものすごい欲張りな細胞だから、はい、口から入ってくるいろんな栄養分をですね真っ先に取っちゃうんですよ。だからあのがんになった人が痩せ細るじゃないですか、
はいはい、
あれは全部栄養分をがん細胞に持っていかれちゃう、取られちゃうから、だからあのこう痩せ細ってね、ほっぺがこんなになっちゃう、
はい、
だからあの高い栄養分を取るとがん細胞を喜ばせて、がん細胞がどんどん増殖するので、まあがん細胞の生命線を断つわけですよ、ね、その代わり本人もあんま栄養取れない、だけど野菜と玄米で生きてられる、だからそういう状態でがんとの戦いをやると。でそれに生薬がいきますから、入りますから、それで免疫力を高めて、そのがん細胞をおそらく体内で叩くということをおそらくやってるんだと思うんですね。それは日本で東洋医学で僕なんかが経験したことも同じことなんで、僕も漢方薬を飲んでできるだけお肉取らないで粗食で小食という生活をしてきたから、ある程度分かるんです。ああなるほどなと思って、それなりに僕はあのインチキなものではなくて、ある程度経験に基づいた根拠のあるその治療法なんだと思います。
そういう治療法を今回その取材をされて、
取材をしたんですね。実際に行っている人もいるし、はい、でみんなあの近くの高校生とか、はい、あの女子大生なんかがボランティアで来ているんですね。でいろいろと手伝ってるんですけど、
あ、そうなんですね、
まあでもバンコクからとても遠いところにあるので、
車で2時間っておっしゃってましたよね、さっき。
本当にもう都会からもう離れたところにある、もう自然の中にある寺なんですよね。そういうところでそのがん治療をやってるっていうんで、はい、その人に取材をして、それを RK 毎日放送したということなんですけど、僕はやっぱりそこで考えるべきなのは、はい、僕らが西洋医学の頭で、がんと対処しようとしているわけですよね、はい、日本はもう圧倒的に西洋医学が中心ですけども、しかしがんという自分の体の中にできた自分の細胞の一部ですよね、
はい、
それと戦う道というのは、手術したり放射線やったり抗がん剤というのが西洋医学の、まあ、やり方ですけども、はい、東洋医学は生薬、漢方薬を飲んで、それから食事療法をして免疫力を高めることによって自分で生きる力を自分の中に養って、その生きる力、免疫力でがんと、まあ、戦うというのも一つの方法なんですよね。だから一概にこのインチキだとかおかしいというふうには言えない、で日本でも現実にそういう方法でがんと共存しながら生きてるという人は、まあ、結構いらっしゃるんで、僕は非常に理解できましたね。ただ西洋医学 辺倒の人から見るとなんとなく一気臭く見えるかもしれないですね、
う
ん、
あそうかもしれないですね。
だからその、東洋医学というね、その中国を中心に発達した東洋医学というのは西洋医学とどう違うかというと、うん、西洋医学というのは、分析的な手法で、
はい、
病気の原因を突き止めるわけですよ、
うん、
これが犯人だと、これがあるためにこの病気が出てるんだという、うん、その犯人を突き止めて、その犯人を薬とか手術とかいろんな方法で除去する、
うん、
犯人を逮捕することによって体全体を治そうとする、うん、はい、これは西洋医学なんです、
はいはい、
これは分析的手法と言われて分析科学的な手法ですよね、
うん、はいはい、
で東洋医学はこれと全く違う発想で、うん、その誰が犯人でもいい、
うん、
病原菌は誰、そんなことは問わない、
うん、
ただこういう症状が出た時には、
はい、
2000年の中国のと積み重ねた経験で、自然から取ってきた薬草とか、まあ、漢方薬でですね、こういう症状にはこの漢方薬が効くというのが、うん、まあ、2000年の知恵である程度分かっていて、うん、
はい、
症状に対して漢方薬、生薬というものを、処方する、
うん、
そうすることによって人間の体がですね、免疫力が高まることによって、
はい、
自分の体の中で、免疫力がその病気の原因と戦って勝つと、うん、いうのが、まあ、東洋医学の考え方です、うん、だからそこは手術もなければ放射線もなければ抗がん剤もない、
うん、
ただ症状を治すための生薬、漢方薬というものがあるだけ、
うん、なんかこう人間の力を生かして、
そうだから人間の体のね、
はい、
全体を見るから、これは総合科学的な手法と言われてる、
ね、
西洋医学は分析科学なんです。どんどん分析していって原因を突き止めて、その原因を取り除く、
はい、
東洋医学は原因はどこで感知しない、この症状をどうやったら緩和できるかと、
うん、
でこの症状にはこういう薬が効くということで、うん、いろいろやってみて最終的には健康を取り戻す、
うん、
これはもう考え方がもう全然違う、うん、
本当ですね。
だから東洋医学はそれなりにそういう考え方に基づいて行われているということを知らないとね、
うん、
西洋医学的な考え方からするとなんかインチキ臭くの、うん、何の証拠もないのにこんなものをやってということになってしまうんだけど、
うん、
東洋医学はだから経験を大事にするわけね、
うん、
これまでの経験でこういう症状にはこういう薬が効いたと、
はい、
いうことを大事にするので、経験的な、まあ、医学とも言える、
免疫力を上げていくっていうのがすごく重要なんですね。
だから免疫力を非常に大事にするんですね、うん、人間が本来持っている自分の体を治癒する治すその力というのは免疫力ですよね、
うん、
まあ、白血球などを中心とする、
はい、
その人間の体の中に持っている、まあ、いわば自己を治癒するための力、はい、
うん、
これは免疫力ですよね、
はい、普段私たちもやっぱりその免疫力を上げるに越したことは健康な人でも上げた方がいいわけですからね、
うん、
その東洋医学 その治療方法っていうのはすごい興味深いお話ですね。
本当はねちゃんと学んでそういう生活をすれば免疫力は落とさないでしょうから、
うん、
免疫力が落ちるとすぐ風邪ひいたりね、
うん、なんか体調がずっと悪いとか
傷がなかなか治らなかったりするわけよね、
はいはい、5月23日に、放送が、まあ、終わりましたけれど、はい、そのタイのバンコクからおよそ2時間のところにある、うん、カッパモン寺院をの東洋医学を、う
ん、2時間もった3時間ぐらい
3時間ぐらい
飛行機で1時間だよ。
あ、遠いですね。
遠いです
ね、そちらに今東洋医学の取材に、はい、そのお話をしていただきましたが、はい、やっぱ非常に興味深いお話聞けましたし、あと免疫力ってすごく大事だなって
大事ですよ、
改めて思います。鳥越さんありがとうございました、
はい、
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース、耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。